私たちの父なる神と主イエス・キリストから恵みと平安とがあなた方にあるようにね。アーメン。以前アメリカに滞在していた時のお話です。その年の夏前にアメリカに行くということは決まっていたのですが、具体的な日程が決まらずに、出発の時をまだかまだかと不安のうちに待っていた時期がございました。6月に入った最初の日曜日だった、火曜日だったと思いますが、アメリカの担当者から今週金曜日便が取れたからそれで来るようにとのメールが届き、お世話になった方々への挨拶も十分にできず出国したのでありました。アメリカでの珍道中についてお話ししたいところでありますが、時間の関係から話を入れてまいりたいと思います。アメリカに到着した私は初めの3ヶ月を大きなキャンプ場で過ごしました。本当に自然の中、キャンプ場から一歩出ると車がこう走っているんですけれども、何の音も聞こえない、木々に囲まれた森の中で3ヶ月、過ごしたわけであります。で、6月から8月の3ヶ月毎週1週間の単位で複数のプログラムが用意され、毎週数百人の人々が集まってくる、そのような大きなキャンプ場でありました。私も毎週その中から一つのプログラムを選んで、その参加者と共に1週間を過ごしていたわけです。あるプログラムに参加し、1週間のプログラムを終えようとしたとき、一人の男性が私に話しかけてきました。日本語で Good morning は何て言うんだ？私が、おはようって言うんだと教えると、話をこう終えた後に、その人が、いや、おはようって立っていたんですね。なんかモヤモヤした気持ちが、なんかここで言う言葉じゃないなって言いましょうか、という気持ちがこう、なんだろうこのモヤモヤしたのはというのがあったんですが、日本語でおはようとは、ちょっと出会った時に、朝早くからご苦労様というこうねぎらいの意味を込めた挨拶の言葉だと思うわ。一方、英語のおはよう、Good morning は、その文字通り並べると良い朝、ね。だから、あんまり意識してなかったんですけれども、中学英語で習うと、おはよう、Good morning だって言われて育ったものですから、意識してなかったんですけど、実際に言ってみたら、ちょっと、ゴールではないんだなっていうのをこう感じたわけです。ただ、リスモーニングというのは、おはようっていう挨拶にもなるんだけども、その午前中、その人に神様の祝福があるようにといった意味合いがあるんだろうなというふうに感じたわけであります。メリークリスマスという挨拶にしても、日本人である私たちが使うと、ドアを開けてメリークリスマスというような挨拶として使われやすいんですが、例えばアメリカの映画などでは、クリスマスのシーズンに人が別れるときにメリークリスマスってなんかかっこよく、使われているのを見る場合、やはりそこにも、神様の祝福を祈った、そういう心があるのだと思うわけです。 で捉えるならば、クリスマスは以降イエス・キリストの誕生を覚えるとに違いないのです。それはいわゆる誕生日ということではないでしょう。神の目線で捉えるならば、クリスマスは神の祝福が私たち人間と共にあることを始められた、このように言えるでしょう。今日はこのことについて、一家に登場する二人の人物から聞いてまいりたいと思います。まずね、第一の朗読でお読みいただいたイザヤ書7章に目を向けたいと思います。ユダの王アハズという人物が登場してまいります。主はアハズに向かって言われます。主なるあなたの神に印を求め、これに対してアハズは、私は求めない、主を試すようなことはしない、このように答えているわけです。私たちの目にアハズが印を求めないと答えたのは正しいことであるように映ります。なぜなら主を試みることは立法でも禁じられているからです。しかし今日アハズに求められている印とは、主なる神が約束されたことが確かなことである、それを意味することになります。ですからその印を求めようとは、主なる神の約束が確かなものであると認めよう、そういう意味合いになるわけです。それではなぜアハズが拒否しているかと言いますと、今日の日課の少し前に遡りますが、7章の冒頭に目を向けると2節に次のようにあるみたいです。アラムがエフライムと同盟したという知らせはダビデの家に伝えられ、王の心も民の心も森の木々が風に揺れ動くように動揺した。主なる神は預言者イザヤを通してアハズに告げています。落ち着いて静かにしていなさい、恐れることはない。アラムとエフライムが同盟した、アラムという国と北イスラエル王国が同盟して反アッシリア同盟を結んだと言われ、そして南ユダ王国にも私たちに加われ、圧力をかけてきた。それに加わるべきか、それともアッシリアに従順に従うべきか、そういうことでこう心が揺れ動いたわけです。となる神は落ち着いていなさい、恐れるな、このように言われるわけですが、主なる神は敵がどれほど襲い迫ろうとも彼らの策略は実現しない、このように言われているわけです。そして今日の日課で、主なるあなたの神に印を求めると続いているわけです。ここで求められている印とは、敵の攻撃は決して実現しないから落ち着いていなさい、周りの状況がどれほど恐れを抱かせるように映ったとしても安心してなさい、主なる神は言われ、その印を求めよとアハズに言っているわけであります。ところがアハズは主なる神の約束を、言葉を信じることができなかった。 これが印を求めないと彼が言っていることなんです。続いてジョセフという人物に目を向けたいと思います。マタイによる福音書は多くの読者がユダヤ人改宗者でありましたから、他の福音書に比べると旧約聖書とのつながりを強調していることが特徴になります。クリスマスの記事のところでもジョセフが例えばエジプトに行った、それは旧約聖書でこう言われていることが実現するためであった、ヨセフは、ガリラヤに行くことがないでナザレに行った、これは旧約聖書でこう言われていることが実現するため、来週の日曜日の一回になりますけれども、このように一つ一つのことが旧約聖書で言われていたことが実現するためだった。このイエスの誕生にまつわる話が特に旧約聖書の予言なんだと言っているのがマタイの特徴です。同じような理由からマタイの特徴は律法の教えを大切にしているというところにもあります。今日の日課において夫ヨセフは正しい人であったとありますが、この正しいとは律法を守るという意味での正しさであります。当時のユダヤの律法では婚約中でもそれは既婚と同じく婚姻関係と同等の責任を負う、このようにみなされていたようです。ヨセフはマリアが聖霊によって身ごもっていることを知らないわけです。その噂からヨセフはマリアが姦淫の罪を犯したのではないかと考えた、想像できるわけです。一方に次のようにあります。ある男と婚約している巨女の娘がいる、別の男が町で彼女に会い、そこを共にしたなら、その二人を町の門に引き出し、石で打ち殺さねばならない。ここでヨセフが決心したことは、律法に次のように規定されていることに従うことでありました。人が妻をめとり、その夫となってから、妻に何か恥ずべきことを言い出し、気に入らなくなったときは、離縁状を書いて彼女に手渡し、家を探せる。ここに記されているように、離縁状を渡して、密かに縁を切ること。ヨセフはこれを選び取ったというわけであります。ところが、このように考えていると、主の天使が夢に現れて言ったのです。ダビデの子ヨセフ、恐れず妻マリアを迎え入れなさい。恐れるな。これは聖書における最も多い神の命令であると言われます。それはもちろん、あなたは神を信じているなら恐れてはならないとか、恐れないことで神を信じていることを示しなさい、そういった人間に求める努力目標のようなものではないのです。そうではなく、聖書に見る恐れるなとは、恐れる必要がないということを言っているわけです。先ほどのアーズの場合もそうです。周りは敵がこう押し迫って、今にもこう町が陥落しそうな、動揺するような状況の中にある。しかし神様は言うわけです。恐れる必要はない、彼らは攻めてくることはできない。 同じようにヨセフにも恐れることはないと言われているのです。その理由は神に理由があるから。愛の子は聖霊によって宿ったということにあった。そしてそれは、見よ、乙女が身ごもって男の子を産む。その名はインマヌエルと呼ばれる。この名は、神は我々と共におられるという意味である、という約束でありました。それは、すべてが人の技によるのではなく、律法が許す範囲に限定されることでもなく、ただ神のご計画によるということなんです。ヨセフは眠りから覚めると、主の天使が命じた通り妻を迎え入れました。恐れるな、すなわち神の前にある恐れる必要はない、このことを信じなさい、そういう命令をヨセフは受け入れたのです。それは人間の都合や律法が許すかどうかではなく、ただ神の言葉に聞き従ったということであります。クリスマスは神の約束が実現した日と言えるでしょう。賛美歌に、暗い夜に巫女は生まれたとありますように、最初のクリスマスの夜、幼子の誕生は小さく無力で無意味に映ったことでしょう。しかし、その幼子によって神の救いは実現したのです。しかし、アハズは周囲の敵が襲い迫るような状況の中で、神のお許しがなければ、それは決して実現しないと告げる。神の言葉を信じることはできませんでした。ヨセフは、マリアの命を救うたった一つの方法として、密かに縁を切る決意をしました。しかし、主の言葉を聞くとそれを信じました。対照的に見える態度をとる二人であります。共通しているのは、インマヌエル、神、我々と共にいるという約束でありました。この約束のうちにあるということが共通しているのです。私たちが信じるときはもちろん、周囲の状況の変化に怯え、信じることができない時にも、インマヌエル、神は私たちと共におられる、という約束を実現するために、幼子は今日お生まれになった。争いが絶えず、困難に直面しているたくさんの人がいます。たとえそのような危機的な状況にあったとしても、神の約束は今日、すべての人々のために実現するのです。すべての人々と共に主がいてくださる。このことを祈り求める群れとして、再び日々の生活へと出かけてまいりましょう。望みの神は、信仰から来るあらゆる喜びと平安とあなた方に満たし、聖霊の力によってあなた方を望みにあふれさせてくださるように。